キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。皆様おはようございます。ただいまから12月13日、アドベント第3主日礼拝を主にお捧げいたします。最初に聖歌の123番、聖歌の123番を賛美しますので、皆様どうぞご起立ください。我らの父よ、願わくは皆をあがめ捨てたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、 限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを育てたまま、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。どうぞお座りください。続きまして聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は新約聖書ルカの福音書1章46節から55節までになります。新約聖書ルカの福音書1章46節から55節、最初に司会者が偶数節を読みさせていただきますので、皆様で奇数節をお願いいたします。ルカの福音書1章46節から55節までになります。それではお読みいたします。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、
我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。
主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。
主はあなたから私に大きなことをしてくださいました。その皆は広く、
その憐れみが主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。
主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、
権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、
濡れたものを良いもので満ち足らせ、飲むものを何も持たせないで追い返されました。
主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。
私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。
お礼拝のために一言お祈りをさせていただきたいと思います。我が霊は我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び伝えます。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から褒めたたえ賛美をいたします。先週も一週間変わらないご愛の御手をもって、この者の歩みを守り支え導いてくださり、この朝もこのように私たち一人一人をこの礼拝に、またあなたご自身の御前へと招いてくださいました恵みを覚えて、心から感謝申し上げます。私も12月に入り、クリスマスの恵みを覚えるアドベントの時を過ごしていますけれども、罪と滅びの中にあった私たち一人一人を憐れみに救うために、あなたが尊い神の御子イエス・キリストをこの地上に送りくださり、その十字架の死 と復活を通して私たち一人一人に永遠の命の恵みをお与えくださいました恵みを覚えて心から感謝をいたします。今世の中は新型コロナウイルスのために多くの人々が神様大きな悲しみ痛み不安の中にありますけれども、どうかこのクリスマスがあなたのご愛がまたあなたにある希望が一人一人に届けられるそのような時となりますように、神様どうか導いてください。またこの病気が一日も早く収束することができる恵みを与えてくださいますように心からお願いをいたします。今日もこの礼拝の真ん中にあなたご自身が共にいてくださり、私たちの礼拝を受け入れてくださっている恵みを覚えて心から感謝をいたします。今日もまた開かれを予定しています聖書の御言葉を通して、どうかあなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人にあなたのご愛とまた力を命を満たしてくださり、また今日から始まる新しい1週間も私たち一人一人があなたと共に歩むことができますように、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝して生きることができますように、神を愛し隣人を愛し、また自分自身を正しく愛して、神の国の喜びを広げる喜びの器として、私たち一人一人を引き上げ清め、また満たし用いてくださいますように心からお願いをいたします。今この礼拝に来ようと途中にある方々があるならば、どうかその道中をお守りくださり、また速やかにこのところに導いてくださいますように心からお願いをいたします。また今日もあなたを知らずに迷っている多くの魂、重荷を背負って苦労している魂、また永遠の滅びに向かっている多くの魂を憐れんでくださり、お一人びといにあなたの導きと助けと救いを与えてくださいますように、また私たちの知人友人家族親族の上にもあなたの救いを与えてくださいますように心からお願いをいたします。また今日も全国各地また世界中で持たれようとしています主にある教会、教会の一つ一つの礼拝の上にもあなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められる一日となってくださいますように心からお願いをいたします。すべてを御手においだねし感謝して、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。もう一曲、聖歌の135番、聖歌の135番を賛美いたします。
それでは今月の暗唱聖句を皆様とご一緒に2度お読みしたいと思います。10号の右脇の左下にあります。今月の暗唱聖句を2度お読みしたいと思います。今月の暗唱聖句はルカによる福音書2章9節になっていますけれども、皆様と2度ご一緒にしたいと思います。3、はい。
今日ダビデの町であなた方のために
救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカ2章11節。もう一度、3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ルカ2章11節。それでは本日のメッセージの聖書箇所をご一緒にお読みいただきしたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書、1章となっていますけれども、すいません、これ2章の誤りでいいです。ルカ2章の1節から7節まで、ルカによる福音書の2章の1節から7節までになります。ルカ2章の1節から7節になります。お読みさせていただきます。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系でもあり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻、マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男の遺言を産んだ。それで布にくるんで、貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今朝はアドベントの第3週を迎えて、今日、ここにろうそくに3本火が灯りました。来週の日曜日はこの4本すべてに火が灯ってクリスマス礼拝をここで執り行うことになっています。今日の聖書の話はそのクリスマスの起源となった出来事で、今からおよそ2000年前、イエス・キリストがベツレヘムという小さな村の家畜小屋で人知れずひっそりとお生まれになったというお話ですけれども、今日はこの箇所からクリスマスは神様の驚くべき大きなご愛が私たち一人一人に注がれた日であるということを見させていただきながら、御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと思っています。今日も最初に聖書のスライドの絵を見て大まかな内容を確認してから御言葉の学びに入らせていただきたいと思っています。
神様のお力によって身ごもったマリアはヨセフと結婚し、二人で赤ちゃんが生まれる日を楽しみに待っていました。ところが、もうすぐ赤ちゃんが生まれるという時に大変なことが起こりました。王様は、すべての人は自分のふるさとに行き、自分の名前や年齢を役場に届けなさいという命令を出したのです。 その命令を書いた紙が町の竹蓋に貼り付けられました。みんなはそれを読んで困ったな、困った困ったと言い合っています。昔は今のように自動車や電車がありません。みんなは遠い町まで何日も歩いて旅をしなければならないのです。ヨセフとマリアもベツレヘムに行くことになりました。そこで何日も歩かなければなりません。たくさんの荷物を袋に入れて、さあ出発です。ヨセフはお腹の大きなマリアをロバに乗せてゆっくりゆっくり歩き出しました。マリア、疲れたら教えてね、一休みするから。わかったわ。何日も何日も歩いてようやくベツレヘムに着きました。今度は暗くならないうちに泊まるところを探さなければなりません。トントン、止めてください。宿屋の主人が顔を出して言いました。悪いが、うちはもう満員だよ。トントン、お願いです。一晩だけでも泊めてください。うちももう満員だ。他を渡ってくれ。宿屋はどこも満員で泊まれるところがありません。二人は本当に困ってしまいました。けれども親切な人がこう言ってくれました。かわいそうに、もし牛やロバたちと一緒でよければ止めてあげますよ。それは助かります。ありがとうございます。こうしてマリアとヨセフは勝ち向こう屋に泊まることになりました。そしてそこにいる間にマリアは赤ちゃんを産みました。可愛らしい元気な男の子です。ヨセフは家畜の餌を入れる貝羽桶に藁を敷いて赤ちゃんのベッドを作りました。マリアは赤ちゃんを布で包んでそっとそこに寝かせました。それはとても粗末なベッドでしたが、二人は赤ちゃんが生まれたことに、無事生まれたことに心から感謝をしました。イエス様は神の御子であるお方なのに、豪華な宮殿ではなく家畜小屋という貧しい場所でお生まれになりました。それは栄光ある神様が人間となって地上に住み、罪人を救うために働いてくださるということを表していました。人となったイエス様は私たちの罪を背負い、最後は十字架にかかって命を捨ててくださいました。それほどまでに私たちを愛してくださった救い主イエス様に心からの感謝をお捧げしましょう。この聖書の御言葉をご一緒に読みしてみたいと思います。3、はい。
キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。フィリピ2章6節から7節。
物事には必ず事実と真実という二つの側面があると言われています。事実というのは誰の目にも明らかな事柄であり、真実というのは多くの場合人の目には見えない隠されている事柄です。ある女子高生が毎日学校に遅刻してきていたそうです。みんなは彼女のことを時間にルーズな、いい加減な人だと思っていましたが、その彼女には隠された真実がありました。彼女のお父さん、父親は犯罪を犯して刑務所に入り、お母さん、母親は家を出て、いなくなってしまいました。そこで高校生の彼女は、小学生の弟と妹の母親代わりになり、朝早く市場でアルバイトをしてから家に帰り、
二人にご飯を食べさせて学校に送り出してから自分も学校に登校していたそうです。それが彼女の真実な姿であったのです。今から約2000年前、一組の貧しい若い夫婦がベツレヘムにやってきました。妻が身重であったためにそれはゆっくりとした歩みでした。遠くからやってきてとても疲れていたのですけれども、宿屋はどこも満員で、やっと見つけた場所は家畜小屋という暗く寒く、また嫌な匂いがする不衛生な場所でした。けれどもついにそこでマリアは月が満ちて男の子を産み、冷たい石でできた家畜の餌箱、貝羽桶に赤ちゃんを寝かせました。このルカの福音書を書き記したルカという人物は、まさにそんな事実だけをここで淡々と書き記しています。ここに記されているのは世界で最初のクリスマスです。その事実だけを見るならば、それはとても貧しく、暗く、寂しい出来事です。けれどもその背後には驚くべき真実が隠されていました。その隠されていた真実について、今日聖書の中から3つのことをご一緒に見ることができると思います。第一に、この世界で最初のクリスマスには、驚くべき神のご支配という真実がありました。ルカはイエス・キリスト、イエス様が生まれになったとき、当時の絶対的権力者、支配者であるローマ皇帝アウグストの命令によって、ヨセフとマリアがとても辛く苦しい旅を強いられたことを書き記しています。けれども不思議なことに、その皇帝の人口調査の命令が出されたことによって、イエス・キリストは何百年も前から予言されていた通り、ダビデの出身地ユダヤのベツレヘムにお生まれになりました。もしこの皇帝の人口調査の命令が出されなかったら、あるいはその命令が出されるタイミングが2ヶ月3ヶ月遅かったり、また早かったりしたらならば、聖書の予言は実現せず、全人類を救う神様の救いのご計画も頓挫し、ダメになっていたことと思われます。皇帝アウグストが出した人口調査の命令は、自分が治める国々の情報を細かく把握して、その国を強固に治める、その支配を強固にするためでした。けれどもその背後には、世界のすべてをすべ治めコントロールしておられる神ご自身のご支配があったのです。イスラエルの国では、救い主が生まれになる何百年も前から、やがて来られる救い主はこのようにお生まれになり、このように生き、このような人生を歩まれ、そしてこのようにお死にならせる、お死になるという予言が数多くなされていました。そしてその一つ一つの予言が確かに、このイエス・キリストの人生において実現成就していきます。そしてそのことを通して、このお方が時を超えて、時代を超えて、世界のすべてをすべ治め支配しておられる誠の王、誠の神であることが明らかにされたのです。またここでマリアとヨセフは、この世の支配者の自分勝手な身勝手な命令によって振り回され、苦しめられているだけのようにも見えます。けどその背後には、神様の確かなご支配があって、彼らはその神様によって守られ、また導かれていたのです。そしてそんな神様のご支配は、今私一人一人の上にも、私たち一人一人の人生にも及んでいると聖書は教えています。私たちの人生にも、周りの人の自分勝手な行動や言葉によって振り回され、苦しめられ、傷つけられるようなことがあるかもしれません。また思いがけない出来事によって深い悲しみを背負わせられるようなことがあるかもしれません。けれども世界のすべてをすべ治め支配しておられる神様が私たちと共におられて、私たち一人一人の人生をも守り支え 導いてくださっているのです。そして二つ目に、この世界の最初のクリスマスに隠されていた神の真実、それは驚くべき神のへりくだり、謙遜という真実でした。貧しい夫婦の子供として粗末な家畜小屋で生まれた赤ちゃん、けれどもその赤ちゃんはなんと全世界を無から創造し作り上げ支配されている神の御子、神ご自身であり、輝かしい天の御国で王として君臨しておられたお方でした。そんなお方がどうして貧しい一人の人の姿となってこの世にお生まれになったのでしょうか。その答えが聖書の中にあります。それはなんと神であり王であるそのお方が私たち人間一人一人に仕えるしもべとなり、私たち一人一人のために働いて、私たちに慰めを与え、助けを与え、癒しを与え、命と救いを与えるためであったと聖書は教えているのです。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。最近テレビのニュースを見ますと、コロナで、本当にコロナの情報、コロナのことばかりだと思います。今コロナは大変な状況になっていますけど、今日本が、世界がどんな状況で、これからどうしたらいいか、皆さんがどうやっているか、そんなニュースがいっぱいで、本当に、重苦しい思いになる、そんな意味がついていますけれども、けれども先週テレビのニュースの中に一つだけとても心が温まるいいニュースがありました。それはアメリカのロサンゼルスで生活に苦しんでいる貧しい人々に食料を無料で届けるというボランティア活動をされている方々がいらっしゃるそうですけれども、ある日そのボランティアをされている人たちの中にブラッド・ピットという超有名でそしてイケメンのハリウッドスターがいたということが分かったそうです。ブラッド・ピット、私名前だけ聞いたことあるんですけど、皆さんご存知でしょうかね。まあ、とても写真見ましたけど、とてもイケメンな、またハリウッドスターであったそうです。そしてその方はそのことを本当に公表しないで隠れてされていたそうですけれども、そのことが知られる前に30回以上もその場所に来てそのボランティア活動をされていたそうです。さらにその場所はとても治安が悪い場所で、普通の人であれば近寄りたくない、普通の人ならば近寄らない、そんな危険な場所でもあったということです。そしてそのブラッド・ピットが大きなトラックと運転して、その中から大きな段ボールをいくつも取り出して、それを運び、人々に食料を配り、ボランティア活動をして、そしてとてもラフなカジュアルな服を着て地元の人と楽しそうにおしゃべりをしている、そんな映像が紹介されていました。また彼は私たちの友人であるだけではなく兄弟だという地元の人々からの感謝の言葉も紹介されていました。多くの財産、地位、名誉を持ち、安全で綺麗な家に住んでいるハリウッドスターがわざわざ自分のお金や時間を捧げ、わざわざ危険な場所に行って行って、貧しい人々のために奉仕をし、彼らの友人兄弟であることを喜びとし誇りとしている、そんな姿は確かに驚きと感動に満ちた出来事であると思います。けれどもそれ以上に輝かしい栄光に満ちておられた神の御子がこのクリスマス、私たちと同じ人間の姿になってこの世に生まれ、罪と汚れと痛みと危険に満ちたこの世界に来てくださいました。そして人々の悲しみを慰め、病を癒し、罪人の友となり、そして最後にはご自分の命さえも捧げ尽くして、永遠の命という救援物資を私たち一人一人に届けてくださいました。それはこの世のすべてに勝る驚きと感動に満ちた出来事であると思います。このクリスマスに私たちはそんな神の驚くべきへりくだりという真実を見ることが できるのです。そして最後に3つ目に、この世界で最初のクリスマスに隠されていた真実、それは神の驚くべき愛という真実でした。イエス・キリストがお生まれになった暗く冷たく汚れた家畜小屋、それは私たちの人間の心、私たちの心の罪を表しています。全世界の作り主であり王であられるお方がお生まれになられたのに、そのお方を喜んでお迎えする人々は多くありませんでした。多くの人々は自分の人生を自分の思い通りに生きることだけを追い求め、そのために役に立つ神であれば喜んで迎えるけれども、自分の生き方や考え方を変えなさいという神は気に入らない。そしてそんな人々の心の中にある自己中心、罪が最後にはイエスを十字架につけろ、十字架につけろという声となって、イエス・キリストを十字架に追いやってしまったのですけれども、その十字架の上で驚くべき言葉が発せられました。それは、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、という言葉でした。この世の罪、私たちの罪がイエス・キリストを十字架に死へと追いやりましたけれども、そのイエス・キリストから帰ってきたものは完全な許しと完全な愛であったのです。昔ある教会に一人の若い青年が導かれてやってきました。その青年は小さい頃から家庭で父親に暴力を振るわれて、父親に対して許しがたい激しい怒りを憎しみを抱いていた青年であったそうです。カウンセリングの世界では感情の転化という言葉があるそうです。誰かに対して激しい怒りや憎しみを抱いて、その感情をうまく処理できないでいると、何かのきっかけでその心の中に抱えている怒りが爆発してしまう。そして自分が憎んでいる相手とは全く関係のない人にまでその怒りをぶつけてしまうという、そんなことがあるそうです。その教会の先生はその青年の悩みを親身について祈ってあげていましたけれども、ある日些細なことでその青年の怒りに火がついてしまい、彼はその先生に殴りかかり、そして押し倒し、馬乗りになって何度も何度もその顔を殴り続けてしまったそうです。しばらくして彼ははっと我に返り、なんと恐ろしいことをしてしまったのだろうかと後悔しました。けれどもその次の瞬間、その先生は血でまみれたその顔のままニコッと微笑み、分かっている、分かっているよと言って、一言も責めることなくそのことを許してくれたそうです。そしてその日から彼の心の中で燃えていた憎しみ、怒りの火が消え去り、心が穏やかになって、父親から受けていた心の傷が癒されていったそうです。イエス・キリストは私たちのすべての罪をその身に背負い、身代わりとなって十字架で命を捨てるためにこの世にお生まれになりました。このイエス・キリストの驚くべき愛には、私たち一人一人の心の傷をも癒し、また罪を清め、人生を新しくする力があるのです。この愛を信じ受け入れ、この愛の中にとどまって生きるとき、私たちは日々このお方に似たものへと、キリストに似たものへと変えられていくのです。イエス・キリストは私たち一人一人の心の中にある暗く冷たい、また汚れた家畜小屋にも来てくださいます。それは誰にも見せることのできない心の痛み、過去の傷、汚れた罪、また自分はなんでこんな人間なんだろうかという自己嫌悪、在籍感、そんな暗い 家畜小屋であるかもしれません。けれどもそこにイエス・キリストをお迎えするとき、イエス・キリストは私たちの心を慰め、癒し、清め、そしてどんな時にも消えることのない喜び、平安、愛で満たしてくださるのです。世界で最初のクリスマスは、今の華やかなクリスマスとは比べ物にならないほど貧しく小さなクリスマスでした。けれども神様はこのイエス・キリストのお生まれを通して、驚くべき神のご支配、へりくだり、そして愛という真実を見せてくださったのです。
そんな
神様の大きな大きなご愛と恵みに心から、この朝もう一度感謝して、今週もこの方を誠の神、誠の王、誠の救い主として信じ、またお従いしていく、そんな一週間を共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをして、おらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たち一人一人に素晴らしい救い主イエス・キリストをお与えくださり、大いなるご愛を私たち一人一人に添えてくださった恵みを覚えて、この朝もう一度心から感謝をいたします。今日私たちはもう一度このお方を誠の救い主、誠の神、誠の王として心の中にお迎えいたします。どうか私たち一人一人の心の暗闇を明るく照らし、あなたの愛で満たしてください。そして私たち一人一人をキリストに似たものへと作り変えてください。そして私たち一人一人もこの悲しみに満ちたこの世界に、あなたの慰めを持ち運ぶそんな祝福の器として日々歩むことができる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。今日からまた新しい1週間が始まりますけれども、今週もどうか私たち一人一人の健康、働き、学び、また家族や職場のお一人一人の上にもあなたのお守りと恵みと、また祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたの祝福の器として清め、満たし、用いてください。すべてを御手にお委ねし、感謝して、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖歌の136番、聖歌の136番を賛美しながら、感謝の捧げ物を主にお捧げいたします。
一枚となっていますけれども、先生たちですね、浅子先生、すみません、お願いしますでしょうか。
恵み深い、愛する天のお父様、尊い御名を心より賛美いたします。今日もこの日曜日、愛するお一人お一人とともに、御前に礼拝をお捧げすることができました。この恵みのゆえにありがとうございます。一週間をお守りくださって心から感謝いたします。本当に神様、今クリスマスを迎えようとしています。今日は赤ちゃんのイエス様がお生まれなさった記事を神様が学びましたけれども、本当にイエス様が天の御位を捨て、本当にご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられましたと、本当にこの地上に生まれてきてくださいまして、心から感謝いたします。本当にあなた様のそのおかげで私たちは救われて、あなた様の子供とされ、また天国に行けるものとなりましたことを、本当にまた日々あなた様と共に歩むことのできるこの幸いを与えられましたことを心から感謝いたします。このクリスマスを本当に神様本当の意味を知らない人がまだたくさんいます。どうか本当にこのクリスマスの意味を知ることができますように助けてください。また今お捧げした献金はあなた様からいただいた恵みの一部です。どうぞご用のためにお持ちください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
最後に聖歌の383番、今日聖歌383番を賛美しますので、皆様どうぞお聞きください。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、私たち一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。
報告案内祈りの課題です。今日からアドベント対抗節の第3週に入ります。